ということで、メッセージに資料を送りましたけれども、開けますかね、いつもの資料ですが、見ていただきながら、話を聞いていただければと思いますが、毎回ちょっと言ってませんけれども、これポッドキャストをお聞きの方もですね、ちょっとアンドロイドの操作私もよくわからないんであれですが、 iPhone だと、タイガースキャストのアイコンを押していただくと、説明文があって、そこにリンク見れますんでね、そこから資料に入っていただけると思いますんで、まあお暇があれば見ていただきたいと思いますが、今週は18週目ということで、結果は3勝3敗というところですよ。締めてみれば49勝42敗、7つの貯金、僅差ゲームは30勝28敗、2つの貯金というところで、3週連続、7つの貯金キープというところでございますよ。それから、先発救援時の防御率及び野手の打率ですけれども、今週18週目は、まず、先発の防御率が 3.5、 救援の防御率が 2.07 ですね。で、野手の打率が、2割2分2厘と、先発の防御率がほぼ 3.5 前後でうろうろして、まあね、安定というかしてますんで、まあやっぱこう救援時の使いどころ、もしくはあとはまあ打線ですか、最近まあ福留にしようか、この辺をこう休ませながら、俊介、まあ、クリーンアップでいうと大山ロジャース中谷ですか、まあ、そんな使い方をしておりますけれども、まあ個人的にはベンチの采配で勝てるところが見たいなというところでございますけれども、で、主力打者の打率の推移ですけれども、多分西岡がまあ、どっぷり調子を落としている。まあ、外れているぐらいですから。まあ、鳥谷は、まあ、そこそこ高止まりと。福留さんも、まあ、決していいとは言えませんけどもね。まあ、このベテラン組で言うと鳥谷が安定しており、これは昔と変わりません。それから若手の打率ですけれども、まあ、ずっとやってきた、高山、原口、北条、この辺は、低い方で推移をし、入れ替わりで目立っている、まあ、ロジャース、ヤマト、俊介、まあ、坂本はあれですけどもね、はい、まあ、この辺が、まあ、平均より上に行っておると、まあ、彼らが引っ張っておるような感じでしょうかね。はい、まあ、高山、原口がもうね、先週も言いましたけども、かわいそうなぐらいも何人もできないっていうね。
全然ダメですね。
いう感じですよ。まあ、この辺はね、ちょっとまあどうするか、この辺がベンチワークじゃないかなと思いますけれどもね。はい、で、今週の、打者18週目で言うと、成績順に言うとですね、ちょっと待ってくださいね。はい、まあ、予想通り俊介が今週3割8分9厘、それから大和が3割5分、ロジャースが2割8分6厘と、まあ、この辺が牽引しておるという感じですかね。俊介が4打点、大和が3打点、ロジャースが1打点と。あと鳥谷がまあ2割5分、打席数の多いところではその辺ですかね。低めの方を言うと大山が、20段3打席で、2割1分7厘、それから20打席の1割5分の中谷、同じく20打席の上本、今週は1割ちょうどというところですね。原口、北条、西岡は、ヒットがなしというところの週でございました。まあ、それからまあ来週ですね、お待ちかねの広島戦が待っておりますんでね。はい、8月の1日からですね、まあ、これ配信の時も1日終わってるんでしょうけども、まあほぼほぼ広島は、まあ、この前のパターンで野村、大瀬良、中村優太と、 ていうパターンだと思いますし、
もうそのなんか阪神戦だからとかいうローテーションじゃなくて決まりきったかのようにこう、
はい、
ピッチャーを当てていくというような感じですよね、はいはい、
むしろ阪神全く意識してないと思いますけどね逆に阪神は、今週でいうと火水木岩佐田小野岩田という順番でしたけれども、まあ、さっき神経質もね、触れられておりましたけれども、多分中後で秋山を一つ前にずらしてくると思いますから、木曜日に秋山、火曜日に岩佐田、水曜日を、まあ、登録抹消してないんで小野がこのまま行くのかなという感じではおりますけどもね。
早く勝たせてあげてほしいですけどね、
うん、
いやでも本当あれですよ、いい球持ってるんですけども、なんていうかな、極端に落ちるフォークとかね、チェンジアップとかないじゃないですかやっぱり、
うん
うん
うん、まあ、その辺がやっぱちょっとね苦労してるところだと思う。キャッチャー変えてもダメ、まあまあもちろんこう相性であったりね、抑えた時には味方が打ってくれないっていうちょっと運の悪いところもありますけども、
そうね、
はい、
ただ個人的には下手したら僕は、ね、中4ってないかなと思ったりするんですけどね。
誰を？
2人とも
壊れるよこの真夏に外で
うーん、でも広島戦ぶつけたいんじゃないかなって思わなくはない。
いや僕だから言ったじゃないですか、それをやるんならオールスター系の時にこう
そう
やらんかいっていうところですよ。
いやし、その後のここまでの試合で、うん、もっと必死に勝ちに行けよって思います、うん、それやるんやったら、
うん、
そっちの方が大事やったぞって
そうですね、
はい、もう今さら遅いぞって思いますけど、
うん、まあ、あのメッセンジャーを中子にしてるのはちょっとずつ前倒しして持ってくる。実はこのまた2週あたりも広島戦が回ってますからね、お盆の時に、
うん、
はい、その時にはちょっとメッセンジャー極まって並ぶはずなんですけども、そこに持っていくまでのこの来週8月の1、あ今週か8月の1、2、3、うん、これを中4でやったら、まあ確かにすごいと思うけどもね、それをもしやったんなら、
うん、
はい、まあ、ただ本当 TG さんの言われるように他にやることあったやろっていう
そうなんですね、
はい、っていうところを思いますね、はい、前半は広島戦、それから後半はヤクルト戦ですよ、はい、金土日なんで、まあ、これちょっと分かりませんけども、今週のまま行くとブキャナン、小川、石川という順番になりますけれども、まあ、どうなりますかね、分かりません。阪神は、まあ、メッセンジャーが中子で回るとすると、さっきの岩田がずれて、もし岩田がそのまま行くんならですよ、中8日で岩田、日曜日は能見さんと、まあ、能見さん日曜日の方がいいと思いますけどもね、後ろ突っ込めるし、次の日休みだしと、もし行くんならですよ、いや、落とすんなら多分明日ぐらい、まあ、日曜日、月曜日ぐらいに、
ね、
はい、出てると思いますけども、
うん、
うん、まあどうなるかな、分かりませんね、はい、それから、あ、ちょっとじゃあ、あれ、言うときましょうか、その、まあ、先週もちらっと触れましたけども、7月18試合で、先発で頑張ってるのが2軍のピッチャーが、まあ、島本はあれから投げてませんよね、2試合投げて防御率が0、岩田が上に上がって、7月に2勝している、佐伯、新人ですね、防御率が 3.18、それから、先週から1試合投げた竹安、まあ、勝ちつきませんでしたけども、うん、2勝0敗、防御率が 0.56 と、竹安が三振が11個、佐伯君に至っては21個取ってるんですよ。
おお、すごいですね、
はい、1試合あたりに換算すると11個っていうねことになりますけども、はい、ちなみに藤浪7月4試合投げて、最終的に、9イニングで防御率が5ですけども、三振は14個取れてますからね、はい、
フォアボールはないですか？
フォアボール9つ、デッドボール2つでございますよ。はい、
防御率、防御率5ってすごいですね。は
い、まあまあ、回数が少ないからね。はい、
いや、少なくて5ぶつけたら10秒じゃ。防御率5って。
9イニングで5ですよね。
はい、9イニングで5。
じゃあ5点取られてるってことですよ。
はい。5点ですね。
しかも4試合で9イニングで5点ってことは、1試合1点はまあ確実に取られる。
うん。というところですよ、
はい。まだまだってことですね。
まあもう1回投げて、次に、いつって言ったかな、8月の後半には出てくるんじゃないのっていう、
ね、ああ、そうなんですか。
記事は出てましたよね。
うん。俺、今、あげんほうがいいと思うけどな。
もう今年諦めたらええんちゃいます。
うん。もういりますか。
ちゃんまさんいかがですか、いりますか、いりませんか。
いや、今このタイミングでね、ローテ来られてもなっていう、
はい、
なんか、うん、小野くんとかに頑張ってもらいたいなっていう感じですね。
ああ、なるほど、はい、あとちょっと中継ぎで言うと、まあ、先週もそうです、先週から少し投げてます安藤さん、6試合投げて、防御率が0と。
お
それから、まあ、先週も言いました高宮もあれから少し投げて7試合投げて防御率が 2.57、
うん、
4試合投げてる石崎が 1.8 と。
はいはいはい
はい、
伊藤岡田はどうなんですか。
伊藤岡田落ちたばっかりですけども、まあ、7月6試合投げて防御率が 4.29 というところですね。安藤さんが三振が 5.1 イニングで三振が6個、石崎が5回で三振5個、高宮は7回投げて三振が2個と、はあ、伊藤和が 6.3 イニングで三振が8個と。
お、すごい。
いうところでしょうか。榎木田がどんどん悪くなってますね。7試合投げて 12.ごめんなさい、5.9 イニングで防御率が 12.1 と、はい、さらに悪化しておりますね、はい、
全然ですね。
中継ぎの配置転換、完全に失敗に終わりそうな匂いが。
いえいえ、はい、で、落ちたばっかりの山本がまた6失点かなんかしてましたね、そういえばね。はい、やってました、はい、そんなところですよ。まあ、ちょっと野手の話に触れますけども、7月18試合で、私一押しの新井亮太さん15試合55打数20安打3割6分4厘7試合なんとホームラン7本打ってますよ。
はい、珍しい。め
ちゃくちゃ打ってるんじゃないですか。半分近くホームランじゃないですか。
そうですね、はい、いや、バカ当たりしますね。あとは、まあ、あの、これも私一押しのキャンベル先生が、はい、49打数14安打あれからヒット量産しておりまして、打率が2割8分6厘に上がっております。
お、はい、いや、尻にヒットいたかな。
そうですよね、まあ、このままじゃ二度とお目にかかること
が
ないまま終わりそうです
けど、ね。そのままオフィアさようならっていう。
はい、それと、まあ、打率は2割ちょっとですけども急上昇中の上田くん、28打数6安打、先週1本でしたからね、ヒット5本打って2割台に乗っけておりますし、盗塁も、6安打で盗塁が6個と、はい、まあ、出たら必ず盗塁をしてるか、ひょっとしたら1回に2回盗塁をしてるか、ちょっとね、中身は分かりませんけど、はい、頑張ってるみたいですよ。あとはそんなとこですか。今成が、ね、2軍で18試合で全部に使われているのが実は今成なんですよね。でも53打数10安打で1割8分9厘と。
全然じゃないですか、
はい。続いて使われているのが江越、16試合で54打数5安打の1割6分7厘。間にいた板山、53打数8安打の1割5分1厘と。
ああ、それだ。
はい。
うん。
尾形が15試合出てますけども、31打数ということで、やっぱ途中出が多いんでしょうかね。31打数7安打の2割2分6厘と。
うん。
はい。打席、途中、試合数の多いのはこの辺ですね。まあ、あとは荒井陽太さんですよ。はい。 スターでね、とある方に新井亮太さんいかがですかって言ったらいりませんってね言われちゃいましたけどね。はい、まあ、今週、先週ですか、こんなところでございます。で、7月の数字ですけれども、まあ、結果締めてみましたら、21試合で12勝9敗と、なんと貯金今月で3つというところですね。3つやってるイメージは全くないですけどね。
はい、
いやいやびっくりしました。3、4月が、貯金でいうと4個、5月が6個、6月がマイナス6、7月が3ということで、合計で、貯金が7つですね。先発救援、それから野手の平均打率の、数字、まあ、グラフを見ていただいているかと思いますけども、先発の防御率が、これは当然ですけども、どんどん悪化をしておると、まあ、救援陣もそうですね。まあ、こういう時にはまあ、打者がカバーしないといけないということで、野手の平均打率も上がっておるんで、まあ、なんとかどうにかこうにかカバーができるのかなというところだと思います。それから、資料の5ページ目ですね、月別の主力打者の打率ですけれども、まず左側、まあ、鳥谷さんが、まあ、3割前後で安定をしておるというところ、それから、7月に向けて良かった糸原、数字が良かったですけども今おりませんので、大和、それから黄色の上本、この辺ですかね、引っ張っていかないといけないのは。中谷は2割5分でうろうろしておるという状況だと思いますよ。ちなみに阪神の貯金7個ですけれども、広島さん、1番の広島さん、95試合消化の60勝33敗と、貯金がなんと27個ですよ。はい、もうどうでもよくなってますけどもね、広島ね。はい、3位の横浜、93試合消化の47勝43敗、貯金が4つ、阪神とは 1.5 ゲームと、
うん、
4番目が巨人ですね、93試合で44勝48敗、借金が4つ、これで阪神との差は 5.5 ですね。まあ、この辺まででしょうかね。まあ、阪神は、ね、先週ヤクルトの連敗を止めたと思ったら、今回は中日さんの連敗を止めまして、はい、非常に、まあ、
優しい球団なんで、
優しいんでしょうかね、はい、気がちっちゃいということはないですか。はい、で、最後にちょっとちらっと残り試合ですよ、今シーズン143試合の残り、
はい、
はい、横浜戦8試合、甲子園5つの横浜が3つ、ヤクルト戦が残り10、京セラ3つ、甲子園3つの神宮が4つと、
うん、
それから巨人、甲子園3つのなんと東京ドームを8つ残してますね。
お、
はい、ほぼほぼ巨人戦は東京ドームと、うん、それから広島戦、京セラ3つ、甲子園1の松田が6つと、で残り10ですね。中日は甲子園5つの名古屋ドーム3つの8つと、これで47試合ですが、8月、当然この、ね、夏の高校野球がある関係で、京セラドームを使った広島戦、お盆のあたりと3つと、8月の、広島終わった直後の8月4、5、6のヤクルト戦の京セラ3つ以外はオールアウェイですからね。まあこの辺が、
はい、
しかも東京ドーム、はい、6試合とも東京ドームの巨人戦8月に待っておりますんで、
うん、
はい、空中戦ですよ、はい、クルーズが抜けたでおなじみのジャイアンツさんですから、はい、どうなるか分かりませんけれども、はい、まあそんなところでございます。